こんにちは、門垣敏子です。今月も豊かな第三の人生の進めをお届けしてまいりましょう。お話をしてくださるのは家族エトセトラ、ラジオの時代おなじみでした港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう人生が100年時代を迎えて、70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごす、そんな日心理学の面からいつも先生に紐解いていただいております。今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
今日は、
はい、藤井秀子という精神科の1931年までのお方ですから、
じゃあ今年お誕生来られたら95歳です。
ああ、そうですか。相当年配の方ですね。
で、現役の精神科の
先生、
すごいですね。
この人がね、はい、程よく孤独に生きてみるという本を、はい、去年の2月に出版されてるんです。その本が非常によく売れましてね、それも私もこうって買って読んでみようと思って読んでみたんで、はい、その本の紹介をしながらお話を進めているということ、はい、今月で3回目になると思うんですけどね、はいはい、でその続きをしたいと思うんです。
ぜひお願いします。
で、第一章はね、はい、程よい孤独は良い孤独、はい、で第二章が程よい孤独で自分が見つかる、で先月は第二章、この辺の始まりで終わったんですね。はいはいはい、で、いろんな項目があって、はい、そのうちの、まあ、ランダムに、拾い出して私がお話をしてるんですけどね。はい、第二章の最初はね、探すから見つかるという、こういうテーマで。
探すから見つかる。
はい。で、これね、はい、やっぱりどういうことかと言いますと、探すから見つかるということはね、ちょっとごめんなさいね、ページ数が、
はい、ゆっくりで結構ですので、はい、あ、すごく読みやすそうなご本ですね。
何か面白いことはないかしら、そんな気持ちで世の中を見渡すと、はい、何かしら楽しいこと、好きなこと、応援したいことは見つかります。見つけようとしているからどうかが問題だと、こういうお話でした。
はいはい、
で、先月のことを思い出しましたけど、最近は推し活という言葉が流行ってね、
そうですね、
誰かを応援している時には、はい、脳からエンドルフィンとかドーパミンなどのいわゆる幸せホルモンが分泌されるとよく言われていますし、ストレスの解消やリラックスの効果につながります。
なるほど ね、
今男性も女性も多い、この推し活では一番多いのは大谷選手の、
そうですね、あの方の活躍、ニュースを聞くことで元気もらえますからね。
それとかね、この人は自分のお孫さんが、例えばスポーツを始めた、それの応援をするというのがね、そういうことが非常にこの幸せホルモンが出て、
ね、
元気につながるということです
ね。本当そうですね。
私はそうだと思ったのはね、自分が楽しいと思うことを見つけることは人生の旅路の地図に人生の幸せの地図が重なるようなものだ。
いいですね。
人生の宝物を見つけると意識して日常を見ることです。だから何にもないというのは結局見つけようとしているかどうかが問題、見つけようとしている心がないから探さない、見つからないんだと、こういう
アンテナを張ってないっていうことですね。
そういうことですよね。で、そのお話が第二章は、程よい孤独で自分を見つけるという話
で、
は
い、そうですね。
で、今日はね、その最先端にこそ触ってみるという、そういうテーマでも書いてあるんですね。
はい、
で、これのお話をちょっとしてみたいと思うんです。
最先端、
最先端 で、これはね、いつでも学ぶ側にいるということが大事だと。最先端に触っている、これはね、こういうことが書いてあります。インターネットは非常に便利である、
はい、
年齢を重ねた人ほど挑戦しがいがあります、
はい、
できるようになったら生活がとっても便利になりますよ。インターネットはもうこの年で無理だという、
あ、ね、最初から諦めてしまいがちですけども、
で、 ね、でもやっぱりね、そのなんていうのかな、好奇心が非常に大事だということでしょうね、はい、
そうですね、
うん、新しい挑戦は頭と心の栄養だと、こういうことだそうです。
頭と心の栄養なんですね、
う
ん、
できなかったことができるようになるという、はい、プラスの経験をいくつになっても重ねていきましょう。なかなか年とともにそれがね億劫になってきますよね。
そうですね、ついもうあの今っていうふうに諦めてしまいがちですけど、
うん、もう自分では無理、この年では無理だなと思ってしまうっていうんですね、はい、でそうではなしに、分からないから教えてと、知ってる人に教えてもらってみてください、
はい、そうですね、一人でしなくていいんですもんね、
は
い、
そうですね、
教えてって言えばいい。
でもこれもね、若い人に言うと若い人は嫌がるかなと、そういう心配もありますからね。
それはないと思いますのでね、はい、取り越し苦労だと思います。
そうはね、だから性格的にその非常になんていうのか、前向きというのかな、好奇心の旺盛な人というのは、素晴らしいことだということでしょうね。
そうですね、
でこの先生はね90何歳ですけどね、
はい、
あの精神科のお医者さんですね、オンライン診療を今から始めようとして、
すごいいいですね、どちらにとっても先生にもご負担がないから、覚えさえすれば、
そうですよね、
やり方を。
90何歳でその今から勉強してオンライン診察を始めるという、は
い、
これもなかなか
すごい
ことですね。
頭の柔らかさと好奇心に、あ、すごい感服します。
そうですね、だから最先端にこそ触ってみることが大事、
はい、
それからその次はね、いつでも学ぶ側にいるということが大事だ、
はい、
スマホはシニア向けではない、小山と同じ iPhone を持つべきだ、はい、いつも自分を学ぶ側に置いておくことができれば、謙虚さと優しさを持ったまま新しい世界を体験できます。後悔だ、
この95歳の精神科の先生にとがおっしゃる謙虚さって、なんかすごくドキンとしますね。
そうですね、これはね、
はい、
あの川村学園大学の研究によりますとね、
はい、
70歳80歳の人でね、ネットの利用度が高いほど、あの社会活動が促進されて、社会活動が促進されることで、
はい、
精神的な健康が得られるという結果が出ている。
そうなんですね、
だから健康のためにもいいという、頭の体操にもなります。
そうですね、確かにあのネットをしてますと、はい、あの良くも悪くも時間を忘れて、こんなに長くいろいろとあの調べてたんだなとか、
あ、ね、
あの記事を読んでたんだなとかってことが
ありますか。便利なことも便利ですよ ね、
そうですね、知りたいなって思うことがいろいろ教えてくれますのでね。
そうですね、そうなりますとね、
はい、
あの日々そのできないことを数えない、これはあのいろんな人がよく言いますね、
はい、
自分ができないことを数えるんではなし、できることを探す、はい、これが大事
ですね。できることをやっぱり数えるっていうのは大事ですね、
うんうん、そうですね、日々できなくなっていくことにはさほど注目しなくてもいい気がします。それよりもずっとやりたかったことを自分でやらせてあげましょう、
はい、
ワクワクする気持ちこそ人生の豊かさそのものです。
そうですね、要するに
挑戦することは元気のもとだ、はい、ということですよね、
あのいつもね、こうやって先生にね、そういうお話を伺っているのでね、あの面倒だなと 思うことがあった時には、はいはい、いやいやそれこそ脳トレになるし挑戦になるからやってみようと思って、
うん、そう思うことがね、はい、大事なんですよね。
だいぶ練習させていただきましたので、
でも私はね、はい、こういうことを人にはお話しするんですけど、自分ではね、どっちかというともうこの年になってからというのが怠ける癖があるんですか、ね、
あ、いやでも人間はもともとはそうですよ ね、
はい、そのくせね、1日5000歩歩こうと思います。それを思い続けてるんです。
それがねまずすごいことだと思います。
だからその脳を使うということにあんまりこう怠ける癖が出て、体を使うということについてはそんなに、怠けようと思わないかもしれません。
でも外に出てらして5000歩歩くということは、いやおうなく刺激がね、入ってますから。
そうです、ね、
努力せずに脳の刺激を受けてらっしゃると思います。
そうですね、年齢を重ねるごとにそのできなくなってくることができますよね、
はい、
こんなことができなくなったら、はい、これも無理だな、そうではなしに、はい、今から新しく始められることがたくさんある。
そうですね、
今日から今からできるというのは生きている限り何かしらあるもんだということがこの先生の考え方です、そして今までやったことがないことをできるようになる体験を続けている方が元気でいられる気がします。確かにそれはそうでしょうね、でも逆にね、今更とかねもうこの年になってからとかね、年寄りの冷や水という言葉もありますけど、はい、どうしてもその経験上はやるけど新しいことには挑戦するのはもうしんどいという気持ち、はい、それが良くないそうですよね。だからやれるから元気、新しいことに挑戦するから元気なのか、元気だから挑戦できるのか、どっちがその因果関係は分かりませんけど、それは原因が結果なので結果がまた次の原因になるということ
で、そうですね、以前ね、でも先生ね、港川短期大学の先生方によくインタビューをさせていただいた時に、先生がおっしゃってたのが、人間はやっぱり怠け者だと、もともとだから辛いな嫌だなと思ってもせめて5分、5分間だけ頑張ってくださいって、でそうすることで、不思議とリズムが出てくるって言われたので、
そうですよね、
だから怠け癖も5分間だけちょっとよっこいしょと腰を上げたら意外と続くかもしれません。
そうですね、なかなかそれができないのは人間という
それもあります、両方ですよ ね、はい、
でもやっぱり元気でいようと思えばピンピンコロリでと気持ちを持ち続けることは何かに挑戦することですよね、だからあまり悲観的に考えないで、楽観的にやることが大事ですよ ね、
そうです ね、ただ無理はあんまりしたくないなと私も思ってるので、好きでできてないことを、今までやってきてないことを考えてみようかなとか、いろいろ思ったりはしますけども、
そうですよね、だからね、若い時にできなかったことをやってみるということは、これが大事だということですよ ね、
若い時にねできなかったことをやってみようと、
そうですね、でね、過去の失敗とかいろんなことがありますよね、
はい、失敗だらけです
過去はアルバムにだけという、こんなことも、
過去はアルバムだけにだけ、
アルバムにだけ、
はい、
過去は過去、今は今、
はい、
過去の肩書きも地位もプライドも人生のアルバムに収納して、思い出にしましょう、大切なのはいつも今からです。これがなかなかできないんですよね、
でもこの時間教えていただく皆さんは今っていうことをよく使われますね。
そうですね、今までやってきた矢作直樹先生も今から、今が大事だということをね、
お
っしゃってますし、
はい、
この今日ちょっと紹介したかどうか分かりませんけども、少し程よく距離を置きなさいという、湯川久子というこの人も程よくシリーズですけど、 90歳の弁護士の方、
あ、また
この人もね、
ですね、
やっぱり 今からが大事だということをおっしゃってますね、だから年取って元気な人とか活躍している方は、はい、今を非常に大事に、
そうですね、
むしろ今からだという考え方ですよね。
そうですね。
ところがね、やっぱりね、肩書きとか役職とか社会的な地位は過去の栄光として堅持するのではなく、
はい、
過去の心のアルバムに収納しておくぐらいの方がいいですって言いますけど、その肩書きが、昔の肩書きがまだ生かしてる人があります。老人ホームなんかでもね、割とその偉い人というのはお世話になりながら、その看護師さんに説教したりする人がいらっしゃるんだ、はい、その話聞きますよね、だからその今を非常に大事なということですよね、はい、過去は過去、今は今、はい、あなたの価値は過去にはありませんということです、
はい、
過去の栄光にこだわるということもよくないということですよね、なかなかいろんなことが言えますわ、
はい、
これが、ね、第2章です、で第3章はちょっと後半に入りましょうか、はい、
そして次の章はどんなお話でしょうか。第
3章はね、はい、程よい孤独で自分が整う、
自分が整う、
整うという、はい、これいろんな文章があります。私その中からランダムに、
はい、
適当に拾い出してちょっとお話ししてるだけですからね、
はい、
こんな話もありますね、
はい、
程よい孤独で自分が整うというのはね、いろいろありますいろいろありますけれども、
はい、
コントロールしない、
コントロールしない、
はい、これどういうことかと言いますとね、はい、悪気がなくても我が子への期待や親の思いを叶えるものにすり替わってしまうことがあります。これはよく言われますよね、はい、我が子への期待が親の思いを叶えるものにすり替わってしまうことがよくあります。この人生が良きものにと願いはコントロールとは別物なんです。ところが親、例えばよく言われるのは、自分がピアノが習いたかったのできなかったの、子供だけのピアノを習わせたい、本人本人が嫌だと言っているのにて親の、ね、この親の思いを叶えるということはね、はい、結局子供のその、コントロールしていることになる。
結果そうですね。
こういうことになる、
はい、
例えばね、子供の意に反することを期待するのは期待ではなく、それはコントロールということ。期待というのはいつでもね、相手の幸せとか成長を願うもの、
はい、
それが期待なの、ところがなかなかそうはいかないんですよね。今ピアノの話しましたから良い例ですよね、はい、この藤井という先生はね、子供が7人いらっしゃるんですけど、子育てでこうしなさいと言ったことはないっていう。で、要するに子供がやりたいことを応援した、なかなかできないことですけどね、でもこの話を聞いてる方はおじいちゃんおばあちゃんの方が多いので、もう子育て終わってると思いますけどね、はい、若い人、今子育て中の人というのはどうしても子供を安全に安心にさせたいというけど、自分のレールに乗せようとするんですよ、
ね、レールにね、
これは良くないということですよね、はい、
自分の価値観を押し付けることになりますからね。
やっぱり自分とは違う人格なんだということを、
なかなか難しいですけどね。
難しいですよね、
はい、
それからね、こんな話も出てます。情報と少し離れてみる、
お、はい、
ニュースや SNS とは程よく距離を置く方が心穏やかに過ごせる気がします。
あ、
本当に関係あることはご自分のことだけのはずです。これ今は特にアメリカとイスラエルが
イランを攻撃して、
イランも反撃して、
はい、
これ日本も戦争に巻き込まれるんではないかという、そういう心配がありますよね、 だから、ね、そのニュースが SNS が距離を置くことが大事だ。だから、ね、この本に出てくるのはね、よく日本に災害がありましたよね、はい、災害などの映像を何度も見ているうちに不眠とかうつ症状が出てくることがあるんですって、
はい、
自分が体験したかのように、つまり鮮明な映像を思い出して食べられなくなってしまう、はい、これはあの関節体験と心理学でも関節体験というのがありまして、
関節体験、
自分が体験したように思ってしまうんですよね、はい、でそうなりますとね、心的外傷後ストレス障害という PTSD が出てくる人もある、中にはある。
すごい、そういうあの、うん、影響があるんですね。
特に心配症というのは、はい、取り越し苦労をする人というのはね、はい、あの日本も戦争に巻き込まれるに違うかとかね、自分の子供が、まあ、戦争に駆り出せるんではないかとかね、はい、今石油とかが高くなって、はい、手に入らなくなったらどうしようとか、はい、そういうあの疑似体験というのが、関節体験で、あの心をうつ状態になってしまう人も中にはいらっしゃるということです。
ある意味その方たちは想像力がたくましい、うん、豊富でいらっしゃるから、
そう、
いいところでもあるんですよ ね、
そうですよね。
だからそれをそういうあのヒヤヒヤする方に心を向けないで、あのこれから桜がどんどん咲いてくるので、
う
ん、そっちの方に気持ちを持っていけばいいですね。
そうそうそう、そういうところはね、
はい、
心配なこと気がかりなことはまあいいかとかすぐに忘れることに限る、うん、これができないんですよ ね、 ね、気分のスイッチは自分で切り替えることで、はい、
スイッチを切り替えるね、
はい、これはできない、はい、まあいいかとかね、うん、あのよし、もうこれでしまいにしようとかね、うん、さあ大丈夫だとか、そういうふうなこの自分のスイッチ切り替えができないんです、取り越し苦労する人は、
はい、
あの心配症の人というのはね、だから自分でその切り替えのスイッチを持っておくことが非常に大事だ。
そうですね、
うん、まあなるようになるさというふうに、開き直るというのかな、
はい、
そういう気持ちを持つことも大事だと、ね、なんかそういう口癖のあったら非常に楽だ、
はい、
まあいいかとかね。
あ、そうですね、
うん、
あ、
私はねこんなもんだと思うようになる、
はい、
お医者さんに行って血圧と高いないように、まあ、はい、こんなもんですよ
まあこんなもんですよと、先生の切り替えスイッチの言葉は、ああなるほど
そういうような自分でこの気分を切り替える言葉をね、持っておくということは非常に大事なこと。
そうですね、だから今先生がおっしゃったように、そのニュースもなかなか心配することばっかりが多いので、まあ、それも大事ですけども、少し聞いたらもう一旦止めるか、別のちょっと穏やかになるものに切り替えてするってことですね。
そうですね、それ第4章はね、
はい、
あの程よく休んで元気になる、
程よく休んで元気になる、うん、ああ、はい、
これはね、お医者さんというのが医学の話ですから、はい、もう、あのあんまり私はここでパスしようかなと、割愛しようかなと思うんですけど、
はいはい、
一つだけ取り上げてみますとね、あのこういうことが書いてありました。
いろいろヒントになることがね、本の中にありますね。
メリア刺激とリラックス、これが大事だ、はい、メリハリをつけることが大事だ、人生にはね、はい、メリハリとは生活のリズムの中に刺激のメロディーを作ることです。つまりリズムの中に刺激を適当に与えていくこと、これが大事なんだ、
はい、
働いたり休んだりのメリハリが人を元気にしてくれます、
はい、
これが大事で、認知症になりにくい生活というのも、うん、このメリハリがあったら、ね、はい、認知症になりにくい、そうですね、あの特にサラリーマン、会社勤めだった人というのは生活にリズムがあって、
はい、
朝やること決まってました
ですね。そうですね、会社勤めしていらっしゃる方はそうですね、
そういうリズムに、はい、年を取ってから生活のリズムを守りながら、うんうん、適当に刺激を入れる、はい、刺激が必要だというか、はい、で生活にリズムを作ること、多少の刺激を取り入れること、そうすると脳が働いたり休んだりしながら元気で言い続けることができます、うん、何よりも日々の生活が好奇心に満ちた楽しみになります、やっぱり好奇心というのは非常に大事だということ
ですね。キーワードですね。
ね、もう年を取ると好奇心もなくなってくる。
いや先生はでもね、いろんなところに片鱗はお持ちでいらっしゃいますよあれはどうなってるのかなって、結局こうやって放送で皆さんにお伝えいただけるために、はい、ご本を本当によく読んでいらっしゃいます、ね、これ好奇心がなかったらなかなか大変だと思いますので、
ね、好奇心でもいろいろありますけど、知的好奇心というのはね、非常に大事だと言われますけどね、なかなか難しいことですね。でまあ、この第4章は医学的なことが多いので、
はい、
もう一応ここでは割愛したいと思います、はい、で第5章最後の章ですけどね、はい、程よい孤独で感謝が生まれる、
はい、程よい孤独で感謝が生まれる、はい、
これはね、なかなか読み応えがありますわ、
はい、
どういうことかと言いますとね、
はい、
見えないものに目を向ける、見えないものにも守られていると感じるとき、はい、自然と心が整います。年の初めは必ずこれまでの感謝の気持ちを伝えています。神社にお参りする、見えないものに目を向けると、これはね、
はい、
前に取り上げた矢作先生の、はい、おかげさまで生きると、 あ、はい、あれもね、第一章は見えないものに意義があるという章でしたね、はい、だから矢作先生とこの共通するというのが重なる考えが非常にありますね。
へ、
う
ん、
その神様に手を合わせるという時間は、この藤井先生こんなこと言ってらっしゃいますわ、神様に手を合わせるという時間は少しだけ日々の営みから離れて自分と向き合う時間です、うん、神様に日々の報告と感謝の気持ちを伝えることによって、うん、あ、そういえばありがたいことだなと思えること、うん、ありがたいという、これもね、なかなか矢作先生も、
はい、
ありがたいということをよく使われて、感謝の気持ちというのがね、よく出てきますよね、
は
い、
うん
うん、それからね、見えないものに目を向ける、それからその時にはね、影で見守る人を思う、
影で見守る人を思う、
これもなかなかできないこと、
はい、そうですね、
どういうことかと言いますとね、自分の存在とは全てのご先祖の存在があってこそ成り立つもの、
うん、そうですね、つながってきたから今あるわけですもんね、うん、そうですね、
ご先祖への思いを馳せるとき、うん、はい、誰一人欠けても自分はここになく、うん、
はい、
今に受け継がれた大切なものだと感じます。だから先祖の誰が欠けたら今の自分はありませんもん、
そうですね、
これは矢作先生も同じことを言っていますよね、
うんうん、
矢作先生はね、人は魂でつながっている、
あ、
うん、この人は先祖に感謝をするということをおっしゃいますけど、はい、矢作先生は人は魂でつながっているということをおっしゃってましたですよね、で先祖、ご先祖に手を合わすということも非常に大事だということをおっしゃってますよ。それからね、人生はいつだって今と今からが大事だ、これはよく言われますよ ね、
そうですね、
うん、でね、ありがとうは何度でもというこんな言葉も、何かをしてもらったらありがとう、電話やメールで昨日はありがとう、また次会った時には、あの時はありがとう、
あ、 いいですね。
ありがとうと誰かに言えることがありがたいの
です。そうです ね。
これもなかなかね、感謝の気持ちというのはね、大事なことですよね。
そうですね。
うん、年を重ねたり、その役職とか権威を得ると自分が引っ張っているとか自分のおかげという人がいますけれども、それは勘違いだ。自分のおかげと思っている時こそ誰かのおかげで来ている。
そうですね、
これがほとんどだ。実際に現場で作業してくれてる人がいてくれたり、商品やサービスを使ってくれる人がいてくれてたり、一人で何かを成したように顔をしている人でも、そこには幾重ものサポートがある。
うんですね。
要するにありがとうを伝えられる相手がいるということのありがたさをどの瞬間も忘れないようにする。これがありがとうは何度でも伝えたい、感謝の気持ち ね。
本当ですね。
感謝に勝る才能なしという言葉もありますけど
、
感謝の気持ちというのは非常に大事だということですね、
そうですね。
それからね、一人きりでは生きられないこの藤井先生、これも矢作先生もよく言われますけど、人はどれだけ頑張っても一人きりでは生きられるわけではありません、たくさんの人が手を取り、たくさんの人の手を借りて生きていることに気づけたら、自然と感謝の思いが湧いてきます。これもなかなかね、やっぱり年を取るということは感謝の気持ちが出てくるということだということが言えるかもしれませんですね、それからね、誰かに贈り物をして一番喜ぶのは自分です。差し上げる喜び、誰かの喜ぶ顔を想像することほど幸せな時間はありません。
そうですね、
人に何かを差し上げることは、こちらが喜びをいただいているんです。これもなかなかできませんですよね。これはやはり先生もギブアンドギブ、ギブアンドテイクではなくギブアンドギブの心が大事だ、ということですよね。
そうでしたね。
これもね、だから第五章はやっぱり感謝の気持ちでいきましょうということですよね。そのようなことが書いてありました。もうこれはあんまりしたらお話中身を言ってしまうと、買ってこれる人がなくなかったら、これちょっとね、怒られるかもしれないですね。これぐらいにしておきます。
ありがとう。
これも読んでみたらなかなか、心に染みることがいっぱいあります、
ね、そうですね。本当人生の大先輩の言葉ですからね、現在現役の精神科の先生で今年95歳になられる藤井秀子さんのご本です。程よく孤独に生きてみる。
年を取るということはやっぱり感謝をして生きていく、ということにつながるんではないかなと、そんな気がしますね、なかなかできないことですけどね。
今日いくつかヒントをいただきました。ありがとうございました、また次回も
よろしくお願いいたします。
お話をいただきましたのは、家族エトセトラでおなじみでした港川短期大学元学長の社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は4月22日水曜日の配信を予定しております。